第260回ワスウェーブ、今回のお相手は背もたれと
なるみと
サボテンです。
はい、ということで、まあ、まずはリスナーの皆さんにあの一言言いたいんですけど、明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。ワスウェーブということで、皆さんお正月何してました？
俺は家で寝てましたね家でこたつの中でゴロゴロしてた気がしますね。
寝正月ってやつですね。
寝正月ですね。最高でしたよ、本当
いいですね。僕って何してましたっけ？
いや知らないです。知らないですよ。
思い出せない。
なんか
年末あれなんで、お正月入る前はなんかコミケとか行ってたなっていう記憶はあるんですけど、はいはいはい、お正月何してましたっけっていう、なんか気づいたらお昼まで寝てて、
寝正月じゃないですか。
寝正月でしたか。僕も
ちゃんとあの初詣とか行ったんですか？
行きましたよ。お、はい、
なるほど。なんか福袋を並びに行ったりとかそういうのはしなかった？
はい、しませんでしたね。そんな体力なかったですねてかもう起きたら昼なんで。
なるほど、
まあ、その頃には福袋もないみたいな状況が出来上がってましたね
2人ともちゃんと実家に帰った？
はい、俺分かりましたね、
はいはい、
帰って寝正月でした。
なるほど、はい、僕は帰らずに寝正月
でしたなんで
もうお正月なんか4日くらいとかしかないじゃないですか、結構。
はいはいはい、
なんかそんな件のために帰るのなんかもったいなくねみたいな
でもなんか家帰ったらご飯出てくるよ
でも帰るのがめんどくさかったんですよ。
なるほど、
はい、
なるほどなるほど。いや、お正月だから帰ってあげようよ、そこはね。
まあそうだね、お年玉はまあ振り込んでもらったからまあまあ別に帰らなくてもいいのかなみたいな
それひどくないですか
お年玉振り込んでもらったのめっちゃ面白い、ね、
いや、てか振り込まれてたんですよ。
あ
なるほど、
はい、いや、そんな振り込んでなんて言ってませんよ。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
え、ちゃんとありがとうって電話しましたか？
電話はしないですね、 LINE です
あ、今時です
わ。はい、今時の LINE 使って電話すると長くなっちゃいますんで。
あ、はいはい、
はい、軽く LINE で明けましておめでとうありがとうみたいな。
そんだけコスパ悪いとかいろいろ言ってて結局寝てただけなんですか？
あ、そうですね、はい、グーの音も出ません。あ、でもジロー行ってきましたよ
クソだ
ジローで一食で済ます。1日コスパがいい。
それは何日ですか？
いや、それは1日だけですよ。
元旦ではないです
か？あ、元旦ではないです。
なるほど、
はい、って感じでしたね。
なるほど、
はい、
いいですね。まあそんなお正月を過ごしていたんですが、過ごしていた2人なんだ、
どうしよう、どうします。そっちに振った方がいいですか？ちょっと長い。
いや、振ると長いから
ですよ、ね、
そう
こんな長い
まあこんなね、グダグダなあの新年を迎えている放送研部員はぜひ今年も1年よろしくお願いしますということで、今回のコーナーに入りたいと思います。ザ・フリーダムです。はい
はい、
はい、
てかやったことあります、お二人フリーダム？
僕はなんかやってるのを見たことがある程度ですね。
なるほど。
やったっけな、わかんないな忘れちゃったな、
まあ一応ルールを説明しておくと、
はいはい、
ザ・フリーダムっていうのはなんか世の中にはいろいろな映画がありますが、まあ、そのある映画のタイトルからその映画がどういう内容であるかっていうのをもう自由にこの出演者の想像力に任せて想像して、その映画を視聴者に紹介するということですね、はい、まあ、つまり、まあ、僕たちはその映画の内容何も知らないけど、まあ、もうタイトルからだけで伝わってくると、この映画の素晴らしさが、
はいはいはい、
という感じで、もうあたかもその映画を知り尽くしているかのように、その視聴者にそのおすすめのとかおすすめのポイントとかその映画の内容を喋るっていうコーナーですね。
はい、わ、はい、かりました、
はいはい、
じゃあその映画は何ですか今回は？
今回はですね、はい、いや、まあ正直ちょっと知ってる、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、はい、まあ、ベイマックス、
あ、 CM でやってますね、なんか
っていう映画、はい、まあなんか今めっちゃ流行ってますよね、
はい、
なんか雪だるま作られたりとか、はい、
そうですね、 ですね、
まあなんか流行ってますけど、まあこの出演者はみんなこう流行に疎いので誰も見たことがないと。
はい、ないですね
ないですね。
CM でなんかチロッと見かけるみたいですね
約1人ベイマックスが上映しているのにもかかわらず、はい、アイカツを見に行っている人がいましたが、
はい、誰でしょうね。まだクリスマスにクリスマスイブに1人で深夜にね行った人がいるらしいですね。
まあそういう人がいるからちょっと流行に疎いんですよね。
はい、
ということで、まあ、いやでもまあ僕たちはベイマックスを知り尽くしていますから、まあぜひ、まあ、見どころを紹介していきたいと思います。
はいはい
はいはい。
まずベイマックス、なんかあの変な白いロボット出てきますよ。 ロボット、まず あの白いなんかでかい物体が出てきます。
着ぐるみじゃないんですか、あれ。
あ、なるほど。
実は中に人いるやつですよ、あれは。
あ、なるほど。
ありそうですねそれ、
はい、あの大きさからして。
そうっすね、あれとなんか子供みたいなのがなんか頑張る話です。じゃあ中に人が入ってて、それと子供が頑張る、何を頑張るんだろう、
はい、でも子供は中に人がいることを知らないんですよ。
知らない、やっぱり、うん、あ、そのなんか、はいはい、着ぐるみはなんか夢を届けるものだっていう、こう普遍的なテーマを扱っている。
そうですね、
はい、深いですねそれ。
なるほど。
でその着ぐるみの中に入っている人がまた重要なんですよ。
はあ、
はあ、
重要と言いますと。
そうですね、そのまず子供はまず幼い頃からまず父親がいないんですよ。
はいはいはい。
あ、その家庭内のいざこざか何かで、
はい。
でもまあ本当、まあ最初から結論言っちゃいますと、そのベイマックスの中にいるのがお父さんなんですよ。
はいはい
はいはいはいはいはい。
っていう話だった気がしますね、僕は。
なるほど、はい。まあ、影からその息子を見守る、
はい、そうですね、
その着ぐるみを着て、はい、じゃあなんか息子がいろいろな問題に、え、でもそれ、あ、ということはむしろこの親からこう、はい、親離れするっていう、こう話ストーリーになってくるんじゃないですか。最初はベイマックスに助けられてばっかだけど、はいはいはい、こうベイマックスがいなくても俺はできるんだみたいな感じで、こうなんか問題に立ち向かっていって、最後にお父さんが出てきて、でも大丈夫だなみたいなことを言って、感動ストーリーみたいな感じになるって、はいはい、これなんかドラえもんみたいな。なんかドラえもんがあの未来に帰っちゃうみたいな話となんか似たような感じがする。
あ、そうですね。最終的にベイマックスってその場合どうなるんですかね。ドラえもんみたいに未来に帰っちゃうんですかね。
未来には帰らずにお父さんだったんだよっていうのを示して、うん、まあ、そこで感動の再会もありつつ、
はい、
その子供の自立も語られていくみたいな。
なるほど。あベイマックスは結局何をしてるんですか。その子供と一緒にいつもいて何をしてくれるんですか。人間を近寄らせない、は
い。いやいやいやいやいやいや、
子供を孤立させる。
そうですね、
子供がなんか特殊能力とか持ってるって感じですかね。特殊能力持ってて、であの人とはそんなにあの接することができないけど、あ
の ロボットの
ベイマックスと接することによって、はい、あの徐々に人ともあのコミュニケーションが取れるようになってって、
あの
最終的に自分でコミュニケーションが取れるようになって、まあハッピーエンドみたいな感じですよ。
なるほど。じゃあめっちゃいじめられそうですね、その少年は。多分学校とかで死ぬほどこう陰湿ないじめを受けてて、
はい、
それを旗から見守るベイマックスかっこ父親みたいな。
ああ、そうです
ね。ああ、そうですね。
そうなのか。
クソじゃねえか。
クソじゃねえか。
やっぱ世の中は誰も助けてくれないっていうテーマでもあるのかもしれないですね。
結構テーマ重いですね。結構重いじゃないですか。
最後には父親を殺すのかもしれない。
あ、
むしろ、
あ、
なんで今まで俺をほっといたんだって、こんな近くにいて。あ、でも違うな、ベイマックスを通して治っていくから。
逆にベイマックスを殺したら父親だったみたいな。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
実はベイマックスは悪役だったのかもしれない。
そうですね、その人間から、はい、遠ざけるじゃなくて、
なんか家庭内のいざこざから父親がいない、生活を送ってきたわけですよ、その少年は。
はいはいはい。
で、まあ、でもまあその父親はまあそのいざこざからもうその子供まで嫌いになる。
はい
はい。
で、まあ、ベイマックスの皮をかぶって子供をいじめる、
はい、
でその子供に、でそのベイマックスに子供が立ち挑んでいって、
はいはいはい、
実はそのベイマックスが父親だったっていう、そういうストーリー。
なるほど。
怖くないですか。
はい、あんだけなんかこう子供と抱き合ってるようなポスターとか見かけますけど、はいはい、あいつはラスボスなんです
か。はい、ラスボスですね。
なるほど。なるほどな。
実はあえて抱き合ってるように抱いてるように見えて、なんか実はなんか針を刺してるみたいな。
あ、なるほど、はい、こう実はこう手で、はい、あの子供のお腹に包丁刺してる
みたいな、はい、そうそうそう、保育園そういう感じです。見えてないだけで。でその子供がどんどんベイマックスに、
ベイマックスに立ち向かうために成長していく、はい、
そういう、まあ、バトルものというか成長ものというか、
なるほど
っていう感じはしますね。
そうですね、確かになんかポスターとか見ると、はい、なんか鎧を着たベイマックスみたいなの見えますよね。
ああそうですね、逆にベイマックスに立ち向かうとして
はい、はい、
子供ってどうやってベイマックスに勝つんですか。そこがよくわかんないですよね。
確かに、
はい、だってベイマックスめちゃくちゃ強そうじゃないですか、はい、なんか体でかいし、ね、あのロボットだし、あどうやって殺すのってなりますよね。
そうですね、まあ、そこでなんか、はい、ベイマックスが少年をいじめることによってその周りを少年をいじめてたその学校の子供たちがかわいそうにだなって思うようになって、はい、ベイマックスを倒そうっていう感じになってそのいじめも緩和されて、
はい、
そのベイマックスを殺すことに向かうことによってそのどんどん仲が良くなっていく、協力していくっていう、
なるほど、
それでいじめもなくなり周りとも協調できるようになりみたいな、
共通の敵を持つことで協調性が生まれてくるという、
はい、はいはいはい、
ある意味ベイマックスが悪役になることによって、うん、あの周囲の問題が解決されたって感じですよね。
そうですね、
ある意味ベイマックスってヒーローじゃないですか、その場合悪役だけど、
まあそうですね、その二面性を表した作品が、まあ、この作品の新しいところっていう感じがありますよね。
さすが深いですね、
はい、
じゃあこう生徒たちで集まってベイマックスを倒す、その際はこう具体的にはどんな感じなんですかね。燃やすんですか、溶鉱炉に
突き落とす、なんかありますね、溶鉱炉に入っていくコラ、
はい、いやまあ昔からなんかロボットは溶鉱炉に沈めておくととりあえず動かなくなるっていう伝統はあるっぽいんですけど、
はいはいはい、
今回もその手法でいくんですかね。
ベイマックス溶鉱炉で溶けますかね。
どうなんですかね、なんかマシュマロみたいな形してますけど食べるんですかね。
あ食べれるんですかねあれは。
実はこう 超、はい、超未来的なこう素材でできてるから骨格とかなくて、
はいはいはい、
全部こう なんていうんですか、もう全身がこう筋肉の、はい、筋肉みたいになってて骨組みとかなくても動けるみたいな超ハイテクロボットで、でマシュマロでできてる、
でそれを食べ続けてたらお父さんが現れた、
はいはいはい、
っていうストーリーですかね。
そうするとちょっとマシュマロ腐ってそうですね。
あそこは未来の力ですよ。
あなるほど、
はい、未来は何でもできますんで。で結局どういう話になったんでしょうかねこれは。
え、なんかこう父親が子供のために悪役を買って出たいい話になってますね今。
そうですね、実は父親いい人だった、
はい
はい、
ベイマックスは、
はい、
まあ、中に父親が入っている、まあ、着ぐるみのようなものであり、ロボットじゃないし、まあ、着ぐるみのようなものであり、
はいは
い、鎧ですね、なんか装甲、
はいはいはい、
みたいな。
でなんかベイマックスが自分の子供をいじめるけど、いじめて学校の周りの友達もいじめてたんだけど、だんだんベイマックスが悪いやつだっていうことに、
はい、
学校のみんなも気づいて、みんなでベイマックスを倒そうっていうことになって溶鉱炉に沈めたら、溶鉱炉に沈めたらお父さんって分かんねえな。
やっぱ食べるんですかね。
そこ食べて、
はい、
食べてお父さんだと確認した後に溶鉱炉に沈める。
そうですね、
はい、
でそれでまあみんな幸せな話になりましたね、
はいはいはい
はい、どうでしょうか。
めっちゃ感動しそうですね。
そうですね、
感動しそうだけどお父さんだけ幸せじゃないですよね。かわいそうすぎませんか。なんかだって子供を救おうとして、わざといじめてて、あの自分が悪役を買って出たのに。
いやでも確か最初の設定ではなんか家庭の環境が、はい、あれで子供も嫌いになったから子供をいじめてたってことでした。
あそうですか、はい、
ってことは結局お父さんはなんかちょっといいように見えるけど結局は自分の欲望に任せて子供をいじめてただけっていう、
まあ、要は悪人だったんですね、はい、最終的には。はい、
あでそれでまあ食べ続けたらお父さん出たし、あやっぱこいつか、やっぱこいつ悪者だったんだなってなって、で溶鉱炉に沈める。
はい、
子供怖えね。
いやこの子供の無邪気なこの、
はい、
あの残虐性というのもこう にじみ出てくる、はいはいはい、素晴らしい作品なんじゃないですか、ね、
そうですね、あパパが陽光炉に沈んでるみたいな、はい、そういう感じで
親指出してる、はい、写真撮っちゃおう、はい、みたいな
愉快な
そこら辺が多分最後ら辺がシュールで面白いんじゃないですか、ね、
そうですね、あそこで笑いありですねベイマックスを倒したところで涙あり、
はい、
で沈んで笑いあり笑いあり
いや涙あり笑いあり終始戦闘、
はい、
いや素晴らしいですね、
そうですね、
いじめやこう父親とか、
はい、
もう数々の重いテーマを扱いつつ笑いあり涙あり戦闘ありの素晴らしい映画である、
はい
はい、
これがベイマックス
ですね、
ですね、
はい、ですね、
はい、ということで皆さんあの興味が出たらぜひ見に行ってくださいそれではザ・フリーダムのコーナーでした。エンディングです、はい
はい、
ってことでじゃあみんなでベイマックス見に行きますか。
そうですね、
そうですね、
まあ、僕はあまり今の話を聞いて見たいとはまあなのでお二人でどうぞ行ってください。
あ、なるほど、
はい、
いや僕やっぱちょっとこう子供がいじめに遭ってるシーンとかどういう風に作り込まれてるんだろうなって気になっちゃうんで、
はいはい、いや俺は子供の残虐性がちょっとなって感じですね、
まあ、じゃあ背もたれさんだけで
悲しいな、
はい、ミッドナイト行きますか。
いやそれちょっとなんか、はい、やばい人たちがなんかにやけながら見に行ってる感じいやじゃあ見に行きますよ、
はい、
行きます、
じゃあ感想を待ってます、
はい、じゃあまあベイマックスを見に行きますというところで今回はこのぐらいにしておきたいと思います。今回のお相手は背もたれと
なるみと
サボテンでした。
バイバイ。バイバイ。